Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるく楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。いつもおしゃべりさせていただいております。今日もガンガンしゃべっていこうと思います。さて本日はですね、第3回目になりました。元ファッションフォトグラファーでバリバリ腕を鳴らした後に、現在ショート映画ですかね、映画監督として世界中で活躍をされていらっしゃいますアンサンブルメイトはサエラ様をお招きいたしました。こんにちは、サエラさん。
こんにちは、サエラです。
第3回目ということですけれどもね、まあ、ちょっと軽く自己紹介なんかをしていただけますかね。
はい、今は東京で住んでおりますが、イギリスにずっと住んでいて行き来しておりまして、今は2本目のショートフィルムを編集中で、カンヌに5月に持っていく予定で忙しくしてます。
カンヌですよ。はい、カフェです。そんなところにねいるような素晴らしい人が実はアンサンブルの、ね、仲間であったりしますので、ちょっとね毎回言ってますけどね、もう今日も緊張してます。ということでね、もうずっとイギリスにもね長く住まわれたそうですし、アメリカはちょっと合わないという話でしたけれども、
はい、
ね、こうやってイギリスを行き来されていますけれども、まあ、今日はちょっとフランス語についてちょっといろいろお話をね聞こうかなと思いますけれども、フランス語の、まあ、勉強方法というか学習方法とか、まあ、レッスンとかちょっと教えていただけますか。
そうですね、アンサンブルのレッスンはだいたい週に2回は必ず取るようにしていて、結構週に2回っていうのも結構自分に合ってるなと。週に1回だと忘れちゃうんですよね。普段日本語と英語をこうずっと使ってて、で、第三国語としてフランス語をパッとこう頭の中に入れてる感じなので、週に2回というのがすごくいいと。で、仕事で日本とヨーロッパ行き来しているので、このスカイプのレッスンとかすごくいいんですけど、ロンドンからパリからカンヌからベルリンから同じ風に週に2回、はい、お世話になっております。
結構週に2回はヘビーですね。
そうですかね。結構すごく集中してやってた時とかは2時間授業を週2回とかやってた時もあったので、昔は。
週に2回っていうのは、こうバラバラに分けて2回、それともこう2時間を1回ですか。
1時間ずつを1回、今は1時間ずつで1回やってますね。なんですけど、レッスンが終わった後に、復習を必ずするようにしてます。
復習大事なんですよ。
復習は大事です。
私の生徒さんによく言ってたんですけど、予習せんでもいいから復習してくれと。
英語を習得したのですごくよくわかるんですけど、予習よりも復習の方が重きを置いた方がいいっていうのはすごくよくわかってるので、レッスンでこうなんか言えなかったところとか、進出単語とか言い回しとかを、書き出してこう覚えようかなっていう感じでこう勉強するみたいな、
そうなんですよ。実はすごくそれね、やっぱね、サレさん分かってらっしゃると思うんですけど、だって、みんななんか結構レッスンでなんか予習してなくて準備してないって言ってレッスンをこうちょっと遠くなりそうなっていう人は結構聞くんですけど、いや、予習はね、まあ、したらね、やっぱいいですけど、しなくてもいいんです、だからその場で何ができてきたとか、やっぱりなんかね、何が起こるか分からない、ね、特に会話とかってなるので、それをそのままにしないことのが大事なんですよ。なのでやっぱりこう受けた後にそうやって勉強をね復習されるのはものすごいこういいと思いますね。さすがですね。
ありがとうございます。
完璧です。
先生に言っていただけると、結局1週間に2回やりますよね。まあ大体水曜日と土曜日ぐらいにしてるんですけど、水曜日に レッスンして、そのあと寝るまで何時間をちょっとこうメモって、でその次の日からフレーズとかを、まあ、移動時間とかちょっとした時間とかにこう見て覚え、あんまりこう覚えようってこう努力するというよりは、なんかこう、ね、こうなんか目線に入るようにしといて、こう、うん、なんとなく覚えて、あ、なんそういうフレーズあったなみたいな、でその次 の、 あのレッスンの時に使ってみようみたいな、う
ん、お、実践方法ですね。やっぱそれすごくいいですね、やっぱりね、うん、なんか私もよく言うんですけど、丸暗記しなくていいから見えるとこに置いときって言ってるんですよ、うん、見えるとこに置いてこう、ね、忘れたと思った時にチラッと見れるように準備をしといた方が、うん、こう使えるようになれるよっていうふうに言ってるんですけど、うん、私なんか結構勉強方法近いですね。めっちゃ私あのおすすめする勉強法に近いです。それすごいね、いいですね。一応いつも喋ってますけど、一応講師なんですよ。なるほどなるほど。じゃあちなみに、じゃあフランス語を勉強してちょっと悩みとか、なんか英語できるからならではかもしれないですけど、なんかちょっと行き詰まってるかなとか悩みとかはありますか？
まあ今のレベルとしてはあと1点で3級受かるレベルなんですけど、この間落ちたんですが1級、残念。まあ3級レベルとして、まあ一応中級と言われるレベルに入ってるんですけども、やっぱりこう活用形、動詞の活用がやっぱ難しいですよね。
うん、しかも、
英語にはないなっていうのが、うん、
そうですね。しかも普通研っていうのは割と何ですかね、傾向と対策があるんです、やっぱり。なんで一概に3級だからとかよりかは、結構3級の試験を見るとやらしいとこいっぱい出てきます。
重箱の隅をつつくような、
そう
そういうもんですよね、検定って。うん、
ここで三人称複数の活用かやっぱりなみたいな。ここでそうだなとかっていうのが、なんか私もレッスンやってて、ね、逆に出題者の気持ちになってみるんですよ、
なん
か私も先生なので、やっぱりこう、うん、答えを見ながらやったりとかすると、あ、やっぱりここ来ると思ったとか、そうしてくるとある一定の文法とかやってる時に、あ、これ多分文法出るなとか、ここ覚えにくいなっていうところを出すだろうなっていうのが分かってくるので、なんかまあ重箱の隅系ですけどね、普通研ってやっぱり、なんかできるところを出さないなみたいな感じがあるので。でも逆に結構普通研とかをやると一般知識としてすごく深くなるので、やっぱりこう深く知ることができるなと思うんで、もうぜひ次回は頑張ってください。
はい、わかりました。そうね、まあ別にあの何か何だろう、まあ、自慢するためとかそういうわけではなくても、自分の中でこの級ぐらいのレベルなんだなっていう、こう知るためにあの検定試験受けたりしてるので、うん、まあ次は頑張らなきゃな。もう目下 の、 あの課題はあの動詞の活用、新しくまたあの本を買って書いて覚えるっていうのをやろうと思って。
なんか私結構あの文なんかあれ系では一定のものを覚えちゃうとか、あとお尻だけ覚えるとかね、この SST って覚えたりとか DDDS とかとか、まあ、なんか結構そういう自分なりの覚え方とかを作るといいかもしれないですね。やっぱあのフランス人でもよくまつけられる。だって結構基本的なところですけど、何ていうんですか、あのフランスあの過去形の E、例えば ER 動詞で最後に avoir プラス E のアクソン定義をつけるじゃないですか、
はい、
結構フランスに ER にするんですよ。ここ違うよってよく私が思うんですけど、フランス人が間違いです結構。
あ、それはなんか聞いたことあります。フランスは結局、あの喋れても書けない人が多いとか言って、結局なんていうのかな、学校でお勉強ができなかった人はもう一生困ると
か。そうだからフランス人がフランス語が難しいっていうのはそこなんですよ。
そうなんですよね多分、うん、
だって 結構な確率でフランス人でも直接目的語が中性代名詞になってる時は過去形のアボワールでも性スイッチがするよとか絶対覚えてないですよ。絶対覚えてないです。うん、それかもう無意識に活用してるけど、いいよ1個付け忘れたりとかはありますね。すごいある。うん、よく見て、あ、ないなとか、うん。っていうのがすごい驚くところであったりするので、意外と、うん、かけた方がいいけどね。ここでかけなくてもいいって言っちゃうと、学校として問題ないので。でもやっぱ結構もうフランス人でもやっぱ難しいって言いますからね、そこね。
なんか英語でも同じことを言うんですけども、うん、外国人の方がちゃんとした英語を書く、
うん、そうそうそうそう、
って時々聞きますよね。
うちの学校で言えばセバスチャンっていうね先生いるんですけど、セバスチャンの日本語めっちゃ綺麗ですよ。彼ね相当書けるんですけど、もう喋りもペラペラなんですね。彼はね四字熟語とかね使いますからね。
すごいな。
彼ほどできる人私は見たことがないですけどね。まあ、そういう人もいますね。まあ、書いたりっていうのもまた、ね、サイラさんも書く方だと思うんですけど。
はい。
なんかいずれかフランス語でもう書きますか、脚本。
まあ、いつもレッスンを取っているロランには、15年後には、私は脚本をフランス語で書くかもしれないから、その時はよろしく、みたいな。チェックしてねみたいなことを言って
しかもね、うん、ロホン先生映画の結構ね評論とか書かれますからね、結構話し合うんじゃないですか。
そうですね、基本的にはロホンのレッスンを取っていて、うん、いつもお世話になっております。
素敵な先生ですね。癒し系フランス人たち勝手に読んでます。
うん、
すごい本を明かして、すごく何回かお話ししたことがあるんですけど、いい先生ですね、彼ね。あと、ララ先生もね、やっぱり、彼女もね、イギリスにね、大学院を行ってらっしゃったので、割とか、なんか、
そうですね、
似てますね。
はい、ララ先生の、レッスンも、いつも取っていて、まあ、最近取り始めたんですけども、うん、話はすごく合いますね。
うん。やっぱなんか、イギリス人女子って感じですか。
イギリスで大学院行った同士の女子会で、なんかこう、あの地獄をくぐり抜けたのかっていう、わかるみたいな。
私もね、院取ったんですけどね、ほんと辛かったです。何があっても論文とかもほんと泣きそうだった。やっぱりそういうことで、フランス語について、どんどんこれからも頑張っていってほしいと思いますけれども、なんかねこうじゃフランスアンサンブルをやってきて、なんかここが良かった、ここがなんかいけてないとかなんかありますか。
いやー、いけてないところが思いつかないぐらいなんかいい学校だなって本当に思うんですけど、まあ、一番やっぱりいいのはいい先生が世界どこからでもアクセスできるっていうのが、まあ、スカイプを使ったそのレッスンっていうのが、
魅力ですね。
はい。やっ
ぱね、サイラさんみたいに世界中をね、旅行じゃなくて仕事でされてたらね、なんか、もともと三上社長もそうだったんですよね。いろいろ世界中を行ってて、で、フランス語が安定してできないっていうことから始まった学校なので、なんか社長みたいですね、うちの。
そうなんですね。結局、まあ、英語を勉強してすごく分かってるのが、結局自分でグループレッスンで全く身につかないっていうのも分かってるんですよ。だから、マンツーマンでっていうのはもう、最低条件で探していたので、そうすると、うん。ね、狭まってくるんですよね。学校が。
うん、なかなかないですもんね。
なかなかないんですよね。うん、
まあ、うちはマンツーマンが売りですけど、たまにはいっぱいみんなとやるサロンドテも来てください。
いや、サロンドテは参加したいんですけど、私のレベル大丈夫かなと。
たまにあれですよ、日本語 OK の先生とかいるので、ぜひそういう時に、はい、腕試し、あと、まあ、はい、私がよくやってるんですけど、日本語オンリーで みんなどうどうみたいなお話をする時もあるので、まあ、ぜひそういうところでも楽しんでいただければなと思いますね。じゃあ今日はここの辺で最後の最終回にもつれ込みましょうか。じゃあ今日も第3回目さえらさんありがとうございました。
ありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセではフランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢応援します。それではラビアント、オーバー。